続いて9番中村正雄議員。
9番
中村正雄議員、
はい、おはようございます。それでは通告に従いまして2項目について質問いたします。1項目目、町政に関する懇談会においての地域課題や町民ニーズの町政への反映は、令和7年度の町政に関する懇談会は都市計画マスタープラン景観計画の改定について、また地域の課題について実施されました。町長ほか副町長、教育長、行政担当職員の皆さんが1自治会および旧コミュニティに出向いて、自治会役員の方を中心に話し合いの場が持たれています。平日の夜間1時間程度議論する日程でございますが、多くの町民の皆様の多様な意見をお聞きする絶好の機会であると思います。単に聞くだけではなく、どのように対応されているか、また今後どうしていくかなど極めて重要と思われます。ここで交わされました各地区の議論の内容をまとめ、先日町議会や町民の皆さんに公表されました。大宮町長就任として初めての懇談会を経ての率直な感想について伺います。国の内外や地方自治体を取り巻く環境が著しく変化する中、就任されて1年と少しになりますが、トップリーダーとして熱い思いで駆け抜けてこられた今、感慨深いものがあるかとご推察いたします。職員として何年か携われた時とは違い、町長として公約の数々の着手度や進捗状況はどの程度かなどの問いかけや要望もあったのではないでしょうか。町民ニーズの高まりや緊急度合いによる優先順位もあろうかと思いますが、思われますが、まだまだ不十分、あるいは反省する事業や施策にはどんなものがありましたでしょうか。また来年度令和8年度における特に強くアピールしたい大きな目玉となるような町長の主要政策施策、事業や新たな取り組みはどう反映されるのでしょうか、お尋ねいたします。質問項目といたしましては、1点目、令和7年度10月に10カ所で開催した町政に関する懇談会を町長はどのように総括されましたか。2点目、議事録によりますと、前年度の要望に対応しての感謝の言葉をはじめ新たな要望などが記載されていますが、総括を生かし来年度に向けどのような施策をお考えでしょうか。3点目、懇談会の参加者は延べおおよそ200人で、各自治会役員が中心となり、女性は圧倒的に少数となっておりますが、多くの町民の声を聞くためにも例年通りでなく開催の工夫が必要と考えますが、どうでしょうか。
須山総務課長。
おはようございます。それでは中村正雄議員の1点目の町政に関する懇談会においての地域課題や町民ニーズの町政への反映はについてお答えをいたします。ご質問の1から3について一括してお答えをいたします。令和7年度の町政懇談会は昨年9月末から11月上旬にかけて9つのコミュニティと1自治会、占領自治会になりますが、計10カ所で開催させていただきました。町長副町長、教育長、そして町の担当者で地域に伺い、町からは今回一つテーマとして昨年3月に改定しました都市計画マスタープランおよび景観計画について説明をさせていただきました。町の重要な施策、特に 今回テーマの景観計画改定のように住民の皆さん全体に関わるような施策でありながら、分かりにくい内容については庁報やホームページ掲載だけではなく、町民の皆さんに丁寧に説明をし、率直なご意見をいただく直接対話の場は非常に大切だと考えてございます。景観計画について今回ご理解を深めていただく場になったと認識をしております。また町から施策をただ一方的にご説明するだけでなく、むしろそれ以上に町政懇談会は地域が抱える課題やお困りごとについて町民の皆さんから直接お話を聞かせていただける場でもあります。大瀬町のように小さな町でも地域ごと抱える課題は様々でございます。で、今回の町政懇談会でも皆さんから交通安全や防犯に関すること、道路や水路などインフラに関わること、自治会コミュニティに関すること、ゴミに関すること、空き家の問題など多くのご意見をいただき、今後の施策の参考となる貴重な意見もいただきました。例えば抜け道となっている道路に立っていただきたい旨の警察への要請など、すぐ対応できるものについては新年度予算を待たずに対応や検討を始めさせていただいております。新年度予算では町政懇談会でのご意見を受けて可能な限り予算に計上しているところでございます。町政がいろいろと必要なものや限られた予算の中でどうしてもすぐ手をつけられないもの、中長期的に検討を要するものもございますが、町民の皆さんへ丁寧にご説明を申し上げながら各種事業を前に進めてまいります。なお町政懇談会に参加しやすい工夫をとのご質問ですが、開催日時につきましては各コミュニティと平日のみならず同日での開催、開催時間も含めて要望を聞きながら調整させていただいております。またこれまでもさせていただいているところではありますが、町政懇談会という枠にとらわれることなく、例えば各種団体や女性の皆さんの集まりに呼んでいただき直接お話しする機会も作らさせていただいているところです。引き続き広報の仕方も含め多くの町民の皆さんにご参加いただけるように検討をしてまいりたいと思います。以上でございます。
中村正雄議員。
ただいまご答弁にありました通り、テーマでありました都市計画マスタープランおよび景観計画、それについて ご意見などが、ご意見やご要望など多かったように思います。私も参加させていただきましたが、それぞれの地域でのその他にですね、喫緊のそういう課題とか悩んでいることとかも多かったですよね。それで先ほど答弁いただきましたけど、空き家対策っていうのが結構多かったと思います。そして、例年いつもそうなんですけど、道路とか、歩道とか水路の管理とかがね、そういうことへの要望とか、今抜け道のそういう危ないところを通る車が多かったりっていうので、渋滞対策に関してのね、そういうこととかもありました。また子育て支援の施策についてもあったり、農業の活性化はっていうこともありました。で、例年すいません、この新年度予算が、示される前に一般質問が締め切られてしまいますので、今回この質問に齟齬が生じてしまって本当に申し訳なく思うんですけれども、この3月会議の冒頭の開会の町長のご挨拶の中にも、また予算の説明などを受けましても、まずはこの町長公約の農業継承っていうか、そういう施策、また子育て支援の拡充に向けて、相談体制の充実とか保育園などの米飯提供とか、小学校の給食無償化とか、そういう喫緊の課題と捉えて、もう早速新規事業として、政策に挙げられておりますことが反映されてるんだなっていうのを感じました。こういう先ほど答弁ありました通り、その財源の 可能中でね、可能な限り対応されていきたいっていうその姿勢っていうか、こう今のこう人員体制の中で、大きな変革っていうのは伴わなくても着手できる施策っていうのをこう優先されているんだなっていうのが、この懇談会 の、 あの対応としては素晴らしいなっていう、このこうスピード感ある、あの町長の積極性と職員の皆さんのそういう合致っていうか合意っていうかのもとで、あの取り上げられたっていうのは本当にあの感謝申し上げます。これからもね、そういう調整婚というものにこう期待ができるんだなっていう、思いでした。でそこであのちょっと質問が、2点あるんですけれども、全文の質問内容で お尋ねしています。町長としてのこの公約の数々のこういう着手とか、それから進捗状況などっていう、そういう問いかけとかもあったのではないかと思うんですけれども、そういう、まあ、優先順位もあってのこの新事業の取り上げ方っていうのも分かりましたけれども、何かこう反省する事業とかまだまだ不十分だなって改めて感じるとことか、あの補足がありましたら、町長いかがでしょうか。それから2点目といたしましては、いろいろとこの懇談会の開催について、工夫していただいたり、各種の団体のね、そういうものも捉えてというご答弁でしたけれども、やはりあの平日の夕食時っていうことはもう、現役の世代やあの子育て中の住民の方って参加が困難になります。やはりあの自治会としてもね、役員の方が一生懸命あの行かれる方は募ってくださるんですけれども、なかなか難しい段階になっていますので、いわゆるその毎年参加させていただいてますけれども、いつもの顔ぶれっていうのにこう偏りがちになっていくような気がしますので、なんとかこういろんな人たちの民意の把握っていうのはこう困難になりつつあるなっていう思いですので、参加のしやすさっていうものを改善することが大事かと思うので、再度その点をお願いしたいと思います。
はい、まずですね、1問目については通告がありませんので、原則本来取り消しを命じたいところではありますが、可能であればあの1問目についてましても、回答をお願いいたします。大宮町長。
はい、今ご質問ありました2点、あの両方ともお答えをさせていただきたいと思います。まあ、まずあのちょっとあの中村議員からお褒めの言葉をいただいてですね、大変あの嬉しいというかですね、あのスピード感を持ってみんなで対応しようということで取り組んで、おります中で、まあ、そういうふうに、まあ、今回予算編成の状況を見ていただいたということは率直に あのありがたいことだなというふうに思っています。でまずあの1点目 の、まあ、あの公約もそうですし、まあ、総合計画も含めた、まあ、いろんな重点施策、さらには、まあ、調整懇談会でいただいたご意見に対する反映という部分で、まああのまあ、反映すべきことであるとか、今あの総務課長からも答弁させていただいたとおり、まあ、すぐにできること、またあの我々が実施主体ではないものもいろいろあるわけですね。例えば小布施橋に関するあのことっていうのは毎回調整懇談会であの出てきますし、今回で言えばあの似たようなところで言うと、まあ、堤防を強化して非常にこうあの回り込む軽トラで回り込む非常にやりにくくなったというようなお声っていうのも今回の調整懇談会でもまあいただいていたりとか、あのこういったものは我々だけではできないこと、ただまあ要望とかですね、そういったことはできることに関してはすぐにあの関係機関にあの出向いたりとかですね、あの来ていただいて意見交換させていただいて、まあ、今回あの迅速に対応いただいたこともたくさんございます。あのそういうことも含めて、まあ、我々ができることと関係機関と連携しながら取り組んでいくべきこといろいろありますので、まあ、いただいたご意見についてはあの、まあ、できる限り、まあ、すぐに対処できるように、まあ、行動すると、まあ、ただその結果としてなかなか課題のあるものはですね、あの、まあ、それはそれで継続して、まあ、議論していこうというそういう姿勢で、取り組んでまいりました。で、まあ、今あの、まあ、反省しているという反省という表現がいいか分かりませんが、あの、まあ、まだちょっと十分に前に進められてないなというふうにあの個人的に思っていることとしては、やはりあのこの後のご質問の中にもありますけれども、まあ、自治会の負担軽減に関する部分というのは、あの、まあ、空き家等のですね、地域の課題も含めてこうやっぱり自治会の地域に根ざした
問題についてはですね、まだまだちょっと議論と具体的な事業の組成、また人員体制も含めて、課題が多い、具体化できていない問題というのは非常に多いというふうに認識してますので、これは来年度当初すぐでなくてもですね、しっかり継続議論して、大きな方向性というのをしっかり出していきたいというふうに思っています。あと特に3つの柱ということで、私公約で定めさせていただいた中で、年を重ねても暮らしやすい街づくりをしっかり進めたいという部分、農業の関係、また子育て支援というところについてですね、この3つの柱でお示しさせていただいている部分に関しては、さまざまな議論を、これはまだ役場の中だけじゃなくて、社会福祉協議会も含めて議論してきているんですが、ちょっとやっぱり一歩踏み込んだ具体まではまだ至っていないというふうに自分としては実感をしていますので、このあたりはやはり来年度、再来年度に向けてですね、継続してしっかり議論をしていかなければいけないことだというふうに考えているところです。いずれにしてもできるところからしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えていますので、そういった公約であるとか重点政策を踏まえて取り組めるところからしっかりやっていきたいというふうに思っております。で、2点目に関しては、これも総務課長からの答弁の通りではありますが、もうちょっと補足をすると、私は調整懇談会は、基本的には今の形態でやっていくことが大事だというふうには思っています。それはやっぱり地域に我々が出向かせていただくことで、やっぱりどうしてもこう なんていうんですかね、例えば子育て支援とかこうテーマが前兆に及ぶようなテーマについては、やはりそれは別途行った方がいいのではないかというふうには思っていてですね、例えば保護者会に我々が出向いてやっぱり一緒に意見交換するとか、集まりやすい場所にむしろ我々が出向いてやっていく方がお互いにとってやりやすいのではないかというふうに思っています。逆にこの調整懇談会の意義というか目的としては、やはり我々が地域に出向かせていただいて、地域で共通の課題になっているようなことについて議論させていただくと、そうなるとやはりどうしても自治会の問題とか道路の問題とか、あとはゴミ出しの問題とかもありますよね。そういう本当に地域の中で、そうだよね、あれって問題だよねっていうふうに話題になりやすいようなことをしっかりと1年に1回議論をさせていただくっていうことが、メインの趣旨になるかなというふうに思ってますので、そこで実現できないことについては補完的に、違う場をに出向かせていただいたり、違う場を作らせていただいて、テーマテーマでやっていくということが、いいのではないかというふうに思っているところになりますので、そんな工夫をしながら取り組んでいきたいというふうに思っております。以上です。
2項目目、中村雅夫議員。
ご丁寧なご答弁いただきました。またいろいろ来年に向けては、水道料金の引き上げとかテーマになっていくのかなと思いですので、やっぱり説明会っていうのではなく、またいろんなこう市民町民の方がこう自分で考えていこうというような、そういう会になるようなものを期待、自分でしたいと思います。これは質問ではありません。と、2項目目に移らせていただきます。放課後児童クラブの現状と課題は、放課後児童クラブの充実について質問させていただきます。放課後児童クラブは、児童が放課後や長期休暇を安心安全に過ごす上で重要な役割を担っていると考えます。また小布施町の利用状況から、共働き世帯が増加傾向にあり、子育て支援においてその役割が今後ますます重要になってくると考えます。令和7年4月に放課後児童クラブに関わる運営指針が改正施行となり、子どもたちの権利の保障や安全対策の強化、支援の質の向上を目的として、子どもの発達過程を踏まえた育成支援に係る配慮事項など、日々の支援に直結する具体的な内容が多く盛り込まれました。職員が子どもの権利について理解を深めるための研修の必要性も強調されています。改正施行から1年弱が経過する中で、支援の質の向上につながるような取り組みを踏まえ、改善点などを伺います。 質問項目といたしまして、1項目目、今年度の利用状況の推移と職員の配置数はどうでしたか。2点目、保護者会の主な意見やニーズをどう把握しておられますか。3点目、当面する課題を含めて支援員の確保など今後の運営方針については。4点目、民間活力の導入の検討は。
ますみす子ども課長。
それでは中村議員さんからですね、放課後児童クラブの現状と課題につきまして4点ご質問いただきましたので、順次お答えさせていただきます。まずはじめに、放課後児童クラブにおける今年度の利用状況と、職員配置につきましては、まず平日の利用者数は、約85人程度となってございます。これは昨年度とほぼ変わらない状況でございます。でスタッフにつきましては、8人程度で、対応させていただいております。また土曜日の利用者数につきましては、6人程度で、こちらにはですねスタッフが、1人から2人で対応させていただいております。夏休みや春休みと長期休みの期間中の利用者数でございますが、約100人ぐらいとなっております。多い時では120人とか、日によってはですね多い時もございますので、平均すると約100人ぐらいということでご理解いただければと思います。そのような状況で、平日の登校日と比べましてだいぶ増加する現状がございます。この場合はですね、朝から夜7時までということで、時間も長いのでスタッフ2交代制で約5人ずつ配置をして、支援をさせていただいておりますけれども、2交代制にすることによりまして現状のスタッフ数では不足が起きている状況でございますので、この夏休み期間中につきましては子ども課職員がですね交代で現場の方に行ってですね支援員と一緒に対応の方をさせていただきました。なお登録者数ただいま利用者数についてお伝えさせていただきましたけれども、登録者数については、平均利用者数先ほどの85人と申し上げましたが、倍以上の196人が登録をしている状況でございます。続きまして2点目の保護者会の意見やニーズをどう把握しているかについてございますが、毎年保護者会を開催させていただきましたり、させていただきまして直接ご意見などを聞く場を設けたりですね、あとより幅広くご意見を伺うためアンケート調査の方も実施をさせていただいておりまして、できる限りの把握に努めている状況でございます。なお今年度につきましては7月1日に保護者会を開催をいたしまして、88人の保護者の皆様にご参加をいただきました。また10月17日にはですね、民間委託に関する保護者説明会を実施させていただきまして、こちらには26人の保護者の皆様にご参加をいただき、民間委託を検討する背景ですとか目的、あるいは委託内容についてご説明を申し上げまして、ご質問やご意見を伺いました。またその説明会後にはですね、小学校の保護者皆様にですねアンケート調査を実施をしたところでございます。続きまして、3点目の今後の運営方針と4点目の民間活力導入の検討に関するご質問につきましては、関連する部分もございますのでまとめてお答えをさせていただきたいと思います。現在放課後児童クラブにおいては先ほども申し上げました通り利用児童数が年々増加しているような状況でございますが、その中でスタッフの確保ですとか運営の安定性という部分で課題を感じているところでございます。児童数の増加に対して現行のスタッフ体制では 場面場面ではですね、対応が難しいところもあったり、あるいは先ほども申し上げました夏休み期間中などですね、まあ、非常に利用児童数がさらに増えることで部屋がですね手狭になってしまうといったところも課題としてございますので、まあ、質の高いサービスを提供し続けるためには安定した運営体制の確立ですとか、まあ、十分な活動場所の確保というのは不可欠であるというふうに認識しております。こうした課題を踏まえまして、今後の運営方針として、先ほど申し上げましたが、令和8年度、来年度ですね、10月以降には事業の運営を民間に委託することを予定してございます。民間委託によりまして、事業者の専門的なノウハウをですね、運営で、活用してですね、より柔軟かつ効率的な運営が期待できるというふうに考えております。特にスタッフの確保ですとか、育成の部分、人材育成とかですね、さらにはサービスの質の向上について、民間事業者の経験あるいは資源という部分を活用し、安定的な運営体制を築いていくことが可能ではないかということで考えています。まあ、なお運営に関しましては民間委託をする場合になってもですね、あくまでも実施主体について待ちでございますので、まあ、委託したからといって事業者に丸投げということではなく、ほったらかしとかちょっと言葉悪いんですけども、そういうことではなくて、あくまでも委託した後もですね、定期的には運営状況を確認したり、情報を共有したりとかですね、そういった連携を密にさせていただいて、利用する児童の声ですとか、あるいは保護者のご意見もお聞きしながら、できる限り運営に反映させていただくことで、さらにより良い児童クラブというものを目指してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
中村正雄議員、
はい。ただいま伺って、利用状況は私もすぐ近くに住んでおりますので、一日に1回ぐらいは様子を見られるような気がしていますけれども、本当に広い活動の中で何人かの支援員の方が本当にね、一生懸命関わっておられたり、土曜日ですかね、特に職員の方が交代で関わっておられたり、本当にご尽力に感謝申し上げます。でですね、その利用状況は85人ぐらいがこう平均してっていう、まあ、多い時もあるけれどもっていう話だったんですけど、登録をその196人っていうのは聞いてびっくりしてしまったんですけど、ちょっと情報が私には足りなくて本当に申し訳ない思いなんですけど、そうしますと、こう例えば1点目なんですけど、新年度のスタッフですね、4月当初入学の頃、小学校1年生がかなりの登録をしてこれから来るのかなと思うんですけれども、ご答弁にありました支援員の方たちの確保っていうのがとっても難しいっていうところにありまして、その辺について当面その新年度のスタッフの確保っていうのはどんな風になっていますか。また2点目としては、そのやっぱり広いところで安全に過ごす、または手狭になってしまう保育室、教室ですかね、教室での活動っていうのも限られている来ると思うんですけれども、そういう支援員さんの研修っていうかね、そういうものはどのくらいのこれまでこう実施しておられたのかお聞かせ願います。それから3点目は、民間事業者の選定っていうか、そのになってくると思うんですけれども、まあ、説明会は保護者の方がまあ30人弱っていうことなので、これからまた新しい方も加わるかと思うんですけれども、その今ご答弁にありました民間委託の主体は町っていうかね、そういう、こう極力注視しながらっていう形であったんですけれども、やはり定期的に連携を取っていく会議など、須坂市の場合も見ててもね、聞いている限りなんですけれども、その辺の連携を密にっていうのは、どういう形で形式で行かれるのか、町が子ども家としてこう主体的になっていくのか、まあ、決まっていることがあれば、そういう民間 委託はするけれども主体は町だよっていうのがちょっとなかなか納得いかない方もいらっしゃるようなので、その点再度お願いいたします。
はい、ここで同じくなんですが、1問目2問目につきましては答弁のですね最初の質問にない項目になってしまいまして、準備ないものと思われますが、もし可能であればお答えいただいてということで、はい、お願いいたします。マスミス子ども課長。
はい、3点、再質問でいただきましたが、順次ちょっとお答えさせていただきます。まず、令和8年度のスタッフ数でございますが、会計年度利用職員の方が、ほとんどというか、全員ほぼそうなんですけども、現在勤めていただいているスタッフの方への、継続の希望も年末からかけて調査して、あとは、もう一年中ちょっと募集をしている状況で、ここへ来てまた申し込みいただいた方もいますので、面接の方もまた来週お二人ですかねやるので、ちょっと結果は分かりませんけども、今現在ではですね、16人は確保できる状況でございますが、毎日勤務いただくわけじゃなくてシフト組んだりして、どうしても勤務できない方もいたりするので、その、シフト組みながらですね対応させていただいておりますので、現状今16人は確保できている状況でございます。先ほど申し上げましたように2人これから面接も行いますので、採用となれば18人体制で、いけるのではないかというふうに考えております。あと研修会でございますけれども、そうですね、今年度につきましては、秋ですかね、10月に、オンライン研修になりますけれども、信州大学の、先生、にご講演をいただいた、多様な子どもの理解ですとか、あるいはその対応についてのご講演をいただいて、それを、受講しまして、その後オンラインではありますけれども意見交換ですとか、そういった場の研修会を受講をさせていただいてます。であと、そういった研修もあれですけども、引き続きですね、他の、いろんな研修の機会をちょっと作っていきたいなというふうに考えております。あと、支援員の資格を取得する研修といいますか、資格講座がありまして、そちらの方もですねスタッフの方に、お二人受講していただいたり、正規職員係長もですね支援員の資格を取得するために4日ほど研修を受講したりとかいうところで、できるだけですね今現場で課題と考えている部分についてはしっかりと支援員という資格を持って指導して子どもたちの発達支援、理解部分も含めてですねスタッフ全員で同じ共有そして同じ目線で対応していきたいなというふうに思っております。まだまだ課題はございますけども、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。あと3点目の、民間事業者の皆さんとの委託した場合のですね密な連携というところでございますので、まだこれから検討していく部分がありますけれども、現時点で考えているのはやはり定期的なその情報共有ですとか情報交換意見交換とかそういったところも定期的に、その定期的っていうのが、1ヶ月なのか2週間に一遍なのかっていうところがありますけれども場所がちょうど約目の前ですので、様子子どもたちの様子っていうのはもう見れる状況でございますし、すぐ駆けつけられるところもありますので、そういったところは引き続きちゃんと、我々スタッフもですね様子を確認したりとか現場に行って、スタッフの方との声を聞いたり子どもたちとの何ですかね 声も聞いたりなどそういったところは引き続きできる部分ではないかなというふうに思いますので、いずれにしましても事業者の皆さんとは常に情報共有情報連携したりとか場合によっては こちらから行使してほしいというような声も、意見もですね、述べさせていただきたいなというふうに思っておりますので、また引き続き検討を深めてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
以上で中村正代議員の質問を終結いたします。